キリストにつながるとは何か。
皆さんはイエス・キリストにつながるとはどういうことだと思われるでしょうか。ある人は洗礼を受けてクリスチャンになることだと思うかもしれません。またある人はキリストが罪を許すために死に葬られ復活したことを信じることだと思うかもしれません。とはいえ、人がどう思うかは真理とは関係ありません。聖書がどう言っているか、ただそれだけを確認していきましょう。
ブドウの木の教え。
キリストにつながるとは何か、今思い込みを捨てて聖書を読んでいきましょう。
私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばない者は、父がすべてこれを取り除き、実を結ぶ者はもっと豊かに実らせるために手入れしてこれをきれいになさるのである。
実を結ぶ。これが正しくキリストにつながった人の結果です。この接ぎ木が成功した人は、愛、喜び、平安、寛容などの実を次々と結んでいくのです。しかし、実を結ばない枝についても言及されています。キリストにつながっているように見えても、接ぎ木に失敗し、実を結ばない枝もあるというのです。そのような枝は、父によって取り除かれてしまいます。このことは、クリスチャンは全員天国へ入れると考える方にとって難解かもしれません。それなら思い込みを捨てて一度考え直してみませんか。果たして本当にクリスチャンは全員天国へ入れるのでしょうか。一旦保留にして続きを見てみましょう。
あなた方は私が語った言葉によってすでに記憶されている。私につながっていなさい。そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ、自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れては、あなた方は何一つできないからである。
接ぎ木をするために最初にすべきことは、雑菌が入らないように消毒することです。そのために、火で殺菌したナイフを使い、切り口には薬剤やアルコールを塗るのです。同じように、私たちも、キリストの語った言葉によって消毒される必要があります。この手順を踏んでいなければ、その接ぎ木は失敗してしまいます。たとえ形だけつながったとしても、やがて雑菌が増殖し、実を結ばなくなるのです。続きを見てみましょう。
人が私につながっていないならば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。人々はそれをかき集め、火に投げ入れて、焼いてしまうのである。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方にとどまっているならば、何でも望むものを求めるがよい。そうすれば、与えられるであろう。
接ぎ木に失敗した枝は、その内部がつながっておらず、枯れてしまいます。キリストの言葉がとどまっていること、これこそが、キリストにつながっていることの証拠なのです。そのような人は、何でも望むものを与えられます。車も、財産も、地位や名誉まで。いいえ、私の言葉があなた方にとどまっているならば、とある通りです。そのようなものを求める人は、キリストの言葉がとどまってはいません。続きを見てみましょう。
あなた方が実を豊かに結び、そして私の弟子となるならば、それによって、私の父は栄光をお受けになるであろう。
私たちはよく、神様に栄光を期しますと言いますが、その具体的な方法がここに書かれています。それは、私たちがキリストの弟子となってその教えに従い、愛、喜び、平安、寛容などの実を次々に結んでいくことです。これによって、世の人々は、ああ、神様の教えはなんと素晴らしいのだろうと思うのです。反対に、そうなっていない人は、神様の顔に泥を塗っているのと同じです。このことを厳粛に受け止めつつ、続きを見てみましょう。
父が私を愛されたように、私もあなた方を愛したのである。私の愛のうちにいなさい。もし私の戒めを守るならば、あなた方は私の愛のうちにおるのである。 それは私が私の父の戒めを守ったので、その愛のうちにおるのと同じである。私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにも宿るため、また、あなた方の喜びが満ち溢れるためである。
先ほどまでの言葉が、今度は戒めに変わっています。それは、この言葉が私たちを育てるものであり、とこしえに守るべきものであることを強調するためです。
私の戒めは、これである。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。
その戒めとは、互いに愛し合いなさいというものです。ここで、私たちクリスチャンは、二つの道へと分かれていきます。その一つは、互いに愛し合えばいいのであって、一つ一つの戒めを守る必要はなくなったという道。もう一つは、互いに愛し合うことによって、すべての戒めを全うするという道です。どちらが、命へとつながる、正しい道なのでしょうか。一旦、保留して、続きを見てみましょう。
あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。
もうお分かりかと思いますが、キリストにつながるとは、その教えにつながることであり、それを実際に行う人だけが、キリストにつながるものだと主は言っているのです。ここで言う友とは、同じ道を歩く人のことです。そうなっておらず、違う道を歩いているなら、その人は友とはなっておらず、キリストにつながってもいないのです。
二つの疑問の解決。
さて、先ほどの聖句を読んだ際、二つのことが保留となっていましたね。一つは、クリスチャンは全員、天国へ入れるのか。もう一つは、互いに愛し合えばいいのであって、一つ一つの戒めを守る必要はなくなったのか、です。私たちがどう思うかではなく、キリストがどう教えているかを見てみましょう。
よく言っておく。天地が滅び行くまでは、律法の一点一角も廃ることはなく、ことごとく全うされるのである。それだから、これらの最も小さい戒めの一つでも破り、またそうするように人に教えたりするものは、天国で最も小さいものと呼ばれるであろう。しかし、これを行いまたそう教えるものは、天国で大いなるものと呼ばれるであろう。私は言っておく。あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、決して天国に入ることはできない。昔の人々に、殺すな、殺す者は裁判を受けねばならないと言われていたことは、あなた方の聞いているところである。しかし、私はあなた方に言う。兄弟に対して怒る者は、誰でも裁判を受けねばならない。兄弟に向かって愚か者という者は、議会に引き渡されるであろう。また、馬鹿者という者は、地獄の火に投げ込まれるであろう。姦淫するなと言われていたことは、あなた方の聞いているところである。しかし、私はあなた方に言う。誰でも、情欲を抱いて女を見る者は、心の中ですでに姦淫をしたのである。
これがキリストの律法です。キリストは決して、互いに愛し合えばそれでいいと言っているのではありません。最も小さい戒めの一つさえ、破ったり、破るように教えてはいけないと言っているのです。パリサイ人に勝る義とは、心の中の罪さえも悔い改めることを指しています。そのような人でなければ、決して天国に入ることはできないと主は言っているのです。この基準に同意し、心から服従する人だけが、愛、喜び、平安、寛容などの実を結んでいけます。そうでない人は、決して実を結ぶことはなく、天国に入ることもできません。
私に向かって、主よ主よというものが、皆天国に入るのではなく、ただ、天にいます我が父の御旨を行う者だけが、入るのである。その日には、多くの者が、私に向かって、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言したではありませんか。また、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力ある技を行ったではありませんか、というであろう。その時、私は彼らにはっきり、こう言おう、あなた方を全く知らない。不法を働く者どもよ、言ってしまえ。
ここから、クリスチャンが全員、天国へ入るのでないことは、明らかです。どんなに力ある技を行ったとしても、神の律法に逆らう人は、 天国から追い出されてしまうのです。この教えを受け入れていない方は、自分が接ぎ木に失敗しているという事実に目を向ける必要があります。あなたを攻撃するためにこう言っているのではありません。キリストの言葉によって記憶されておらず、その言葉がとどまっていないなら、決して実を結ぶことはなく、このままでは切り取られてしまうのです。この愛の呼びかけに、あなたの本心は気づいているはずです。かたくなな心を捨て、共にキリストの教えに歩みましょう。キリストにつながるとは何か、お分かりいただけたでしょうか。それは、キリストの教えにつながることです。キリストの言葉によって清められ、その言葉をとどめ、実際に行うことによって、私たちは実を結んでいけるのです。それなのに、多くのクリスチャンが、信じるだけというスローガンのもと、キリストの言葉を投げ捨てています。どうか思い込みを捨てて、聖書を読んでみてください。そのような言葉は、聖書のどこにもないのです。愛によって、すべての戒めを守りなさいというのが、イエス・キリストの教えです。これを否定する教えは、すべて、聖書の言葉を誤って解釈したものなのです。事実、多くのクリスチャンが、次の聖句を誤解しています。
私たちは、こう思う。人が義とされるのは、律法の行いによるのではなく、信仰によるのである。
この手紙の作者は、決して律法を行う必要はないと言っているのではありません。こう言っているのです。私たちが清められ、接ぎ木されるのは、キリストの言葉に従う信仰によるのであって、私たちが律法を守れたからではありません。かといって、律法を無効にするなら、その人は、キリストの教えをとどめてはいないのです。律法に縛られて、義務的に守る時代は終わりました。キリストの教えは、愛によって律法を全うしなさいというものです。この教えにつながるなら、私たちは進んで律法を守るものとなり、聖霊の助けによって、律法を確立できるのです。その証拠に、手紙の続きを見てください。
すると、信仰のゆえに、私たちは律法を無効にするのであるか。断じてそうではない。かえって、それによって律法を確立するのである。これは律法の要求が、肉によらず霊によって歩く私たちにおいて、満たされるためである。互いに愛し合うことのほかは、何人にも借りがあってはならない。人を愛する者は、律法を全うするのである。愛は隣人に害を加えることはない。だから、愛は律法を完成するものである。
この通り、人たちの教えは、常にキリストの教えと一致しているのです。もう、かたくなになる必要はありません。私たちは、愛によって、律法を全うできるのです。これは何という良い知らせでしょうか。これを拒む理由が、一体どこにあるでしょうか。人の教えを信じるのではなく、今日聞いた御言葉を自分の目で確かめ、共にこの恩恵に預かろうではありませんか。正しいのは、いつだって聖書だからです。